罪の深い自覚という題で説教をお語りしたいと思います。弟子たちの上に聖霊が下ったペンテコステの日にペテロによって語られた説教の中身内容について私たち今まで注目をしてまいりました。今日はその説教を聞いていた人々の反応に注目をしてみたいと思います。ペテロによって語られた説教に聞いていた人々はどのように反応したでしょうか。福音が語られるとき、神の御言葉が宣言されるとき、どんな反応が人々に生じるのでしょうか。今日の与えられている箇所より3つのことを私たちは教えられます。ペテロの説教の中心はもちろんイエス・キリストでした。イエス様はあの旧約聖書のダビデが予言したところのメシア、救い主であったということをペテロはここで人々に伝えたわけですけれども、その上でペテロは最後にこう告げてこの説教を締めくくっていることがわかります。その言葉が36節です。ペテロはこういうふうに最後に言いました。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。このようにペテロが語ったその言葉を聞いて人々はどうしたでしょうか。37節、人々はこれを聞いて心を刺されたと、そういうふうに記されてあります。メシアとして来てくださった、救い主として来てくださったイエス様をなんと自分たちが十字架につけてしまったという、その罪を示されて彼らの心が刺されたということがわかる。福音が語られるとき、人々に最初に引き起こされる反応、それは罪を示されて心刺されるという反応なんだということを私たちはここから教えられるのではないかなと思います。人々、ここにいた人々は十字架の傍観者だったと思いますね。イエス様の十字架刑に直接関わっていたわけではなかったと思います。それゆえに自分たちがイエス様を十字架につけたという意識は全く持っていなかっただろうと思います。ところが仮に傍観者であったとしても、イエス様の十字架に実は加担していたんだという、その罪を人々は示されました。自分も実は十字架の加害者なんだという、その自らの罪の加害者性というものをここで彼らは示されているということに気づかされる。そして彼らは心刺されたという結果になりました。この聖書の箇所から御言葉が、聖書の言葉が私たちのうちに隠されている罪を明らかにするんだということを私たちは教えられるのではないかというふうに思います。私たちも時々そういう経験があると思いますね。聖書を読んでいるときに、あるいは御言葉を聞いているときに、あ、これ自分のことだというふうに心ぐさっと刺されるような経験をすることがあるのではないかなと思います。まさに御言葉の光が照らされて、自分の内側に何があるかを示されて、本当に罪示されるということがあるのではないかなと思います。ただ御言葉が語られても心刺されない例もあるかなと思います。イエス様が福音宣教の働きをして御言葉を語っている時のパリサイ人、律法学者たちはそういう反応だったかなと思うんですね。イエス様によって語られた福音によって彼らは心刺されるというよりは、逆に怒りを覚え、イエス・キリストに敵意を抱き、 最終的には殺意まで抱くようになってしまったってことを私たち福音書を通して教えられます。私たちの多くにとって罪というのは心地よいテーマではないというふうに思いますね。自分の罪を自覚することに私たちあまり慣れていないんではないかなというふうに思います。社会のいろんな諸問題を見てもいろんな深刻な問題がたくさんありますけれども、そういう問題を見ても私たちは人間の罪を思うよりも環境のせいにしてしまいやすい傾向を持っているんではないかなと思います。あるいは罪という現実が自分の心の中にある現実であり、心の状態であり、私たちを内側から縛っている力であるということを私たちはとても認識するのが苦手なんではないかなというふうに思います。それよりは罪という問題を決まりやルールを破ることとして考えてしまうことが結構あるんではないかなと思います。ですから真面目に一生懸命生きてきている人というのは意外と自分が罪人であるということなかなか思いづらいんじゃないかなというふうに思いますね。私たちが自分の中にあるこの罪を示されるのは実は御言葉を通して聖霊が働いた結果です。御言葉が語られ、そこで聖霊が働いた結果として私たちは自分の中に何があるかを示される。イエス様もヨハネの福音書の16章8節でこのように教えている言葉があります。その方っていうのは聖霊なる神様のことを表していますが、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。そういうふうにイエス様を教えている言葉があります。ヨハネの16章8節ですけども、私たちの内側に隠されている、そして自分でも意外と気づいていない、その罪に気づかせてくださるのは聖霊なる神様なんだということ、聖霊が罪を明らかにし罪人である自分を自覚させてくださるんだということをイエス様も教えておられる。そのことを心に留めたいと思うんですね。私たちは聖霊の助けがなければ自分ではなかなか自分の罪を認めることができないんではないかと思います。認めたくないではないかと思います。特に自分が加害者であるということをなかなか認めようとしない傾向を持っているんではないかなと思います。それよりは自分が被害者であるということを非常に強調したくなるような、そういう心の性質っていうものを持っているんではないかなと思います。それは罪人である人間の姿だということが言えます。創世記3章でアダムが罪を犯したときに、アダムは神様に向かって言ったんですね。私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですって、こういうふうにアダムは神様に向かって言ったんだそうです。アダムが罪を犯したのに自分が罪を犯したのはこの女が木の実を取って私にくれたからだというふうに神様に言い張りました。私ではなくてこの女のせいなんです、私は単なる被害者なんですって、そういうふうに主張することによって自分の罪を曖昧にしているって、そういうことが言えるんではないかなと思いますね。これみんな私たちの姿ではないかなと思うんですね。私たちもなかなか自分が加害者であるということを認めたくないんですね。どちらかというと自分は被害者なんだということを言いたいんですね。そのようにして自分が罪を犯しているということを認めたがらない、自分ではなかなかそれに認められない、そういう傾向を持っているのではないかなというふうに思います。でも御言葉がそこで語られると不思議です。そしてそこで御言葉を通して御霊がそこに働かれるとわきまえのないものに悟りが与えられていくんですね。隠されている罪が明らかにされていくんです。 私たちもっともっとこの御言葉の光によって私たちの内側に何があるのかを示していただきたいなと思いますね。そのような主の御霊の働きに期待していきたいというふうに思います。ペテロの説教によって心刺された人々が次に起こした反応、次に起こされた反応何だったでしょうか。2番目に、彼らは神を求め始めたということが言えると思う。つまり弓道がそこで始まったと言っていいかなというふうに思います。ペテロの説教を聞いて心刺された人々はペテロと他の人たちに向かってこのように言いました。37節、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ここに罪を明確に示された人の姿っていうのがここに表されているんではないかなというふうに思います。かつてイエス様が伝道活動を始める前の話ですが、バプテスマのヨハネが伝道活動をしていて、そして人々に向かってこんな説教をしたことがありました。これはルカの福音書の3章に出てくる話ですが、こういうふうにバプテスマのヨハネ人々に言ったんだそうです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。ルカの福音書3章9節に出てくる言葉ですけど、斧がもうすでに木の根元に置かれていますと。良い実を結ばない木は切り倒されて火の中に投げ込まれてしまいますって、そういうメッセージをしたんです。これは罪に対する神の厳しい裁きが迫っているっていう、そういうメッセージだったんですね。でこれを聞いていた人たちが人々に、ヨハネにですね、もう次々に反応したっていうことがそこ出てくるんですね。まず群衆たちがヨハネに尋ねていました。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。次に主税人たちが言ったそうです。先生、私たちはどうすればよいのでしょうか。最後に兵士たちが近づいてきてイエス様に言ったそう、ヨハネに言ったそうです。この私たちはどうすればよいのでしょうか。群衆、主税人、兵士たちと実にいろんな人たちがそこにいたっていうことがわかるんですけれども、彼らは皆一様に私たちはどうすればよいのでしょうかとヨハネに尋ねたとそこに記されてあります。今日の箇所でペテロの説教を聞いた人々は救い主を十字架にかけて殺してしまったというその罪の深刻さを知らされて、私たちはどうすればよいでしょうかとペテロに尋ねてきました。またヨハネの説教を聞いた人々は罪がもたらす結果の恐ろしさを知らされて、私たちはどうすればよいのでしょうかとヨハネに尋ねてきました。自分の罪を知らされた人の姿がここに示されているということを私たちは感じるんではないでしょうか。私たちもきっとそうなんだと思います。もし私たちが聖なる神様の臨在の前に立たされて、本当に私たちの中にあるものがすべてそこに明らかにされて、自分の罪を示されたならば、もう私たちもこのように反応するんではないでしょうか。その罪の深刻さと罪がもたらす結果の恐ろしさを知らされて、もう私たちもすがるような思いで、私たちはどうすればよいのでしょうかと声を上げざるを得なくなるんではないでしょうか。そんな私たちであるということを聖書は繰り返し私たちに教えています。そのようなメッセージを私たちはまっすぐに受け止めるものでありたいというふうに思います。ただ逆説的ではあるのですが、自分の罪を知らされた人というのは実は幸いな人だと思いますね。幸いな人です。どうしてかというと、その人は求めることができるんですね。そして求めるならば必ず与えられるんです。自らの罪の解決を求めて 本当に主に求める人は必ず神様の祝福が与えられると、これもまた聖書が教えている大切なメッセージであるということを教えられる。ルカの福音書の18章の中でイエス様が語られた一つの例え話がありますけれども、その例え話の中に出てくるある罪深い一人の主税人がですね、自分の胸を叩きながら言ったんだそうです。神様、罪人の私を憐れんでくださいって、そういうふうに口にしたっていう、そういうこう話が出てきますね。もうこの人はもう神様の前に近づくこともできないんですね。そしてもうただもう自分の胸を打ち叩いて、もうこんな私を憐れんでください神様とですね、もう声を上げて神の憐れみにすがっている、そういう姿が出てくるんですね。でもこの後の話の展開を読むとですね、実はこの人が、この罪深い主税人であったこの人が義と認められた、そういうふうにこう出てくる。実はここにもう一人の人がいまして、その人は自分が正しいと確信していたところのパリサイ人ですけれども、このパリサイ人は自分の正しさを誇っていました。もう自分は真面目に生きてきた、ちゃんと生きてきた、そういう真面目な人だったんですけれども、しかしこのパリサイ人が義と認められることはなかったんですね。そうではなくて、神様から義と認められたのは罪深い主税人でした。この人が本当に自分の罪を知らされて神様に向かって声を上げたことのゆえに、その人は祝福をいただいたんですね。私たちももし罪を示されたならば、本当にこのように声を上げるものでありたいなと思うんですね。心刺されることがあります。自分の罪を意識することもあります。すぐにそこで隠したり曖昧にしてしまいたくなるような私たちかもしれません。でも私たちそこで声を上げるべきではないかなと思うんですね。どうすればよいんでしょうか。主の憐れみにすがるべきではないでしょうか。主に向かって声を上げるべきではないでしょうか。その時に主は必ず答えてくださるんですね。そして祝福を与えてくださる。そのような神様との交わりの中で生かされている恵みを私たちは味わっていくものでありたいというふうに思います。さて、ペテロの説教により心を刺されて神を求め始めた人々が最終的にはどう反応したんでしょうか。3番目の反応に移りたいと思います。3番目に見せた彼らの反応は、それは悔い改めであったということを覚えたいと思います。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ねてきた人々に向かってペテロは言いました。38節、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。このようにペテロ言いました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めなさいって。罪が許されるために必要なことは悔い改めなんだよ。だから悔い改めなさい。そしてバプテスマを受けなさい。その結果賜物として聖霊を受けますって。そういうふうにペテロは人々に語りかけていることがわかります。このペテロの言葉に導かれるようにして人々は次々と悔い改めて、そしてこの日たくさんの人が主の言葉を受け入れてバプテスマを受けたって、最後41節に出てきますね。3000人もいたっていうことが出てきますけれども、そのようにして次々と人々が御言葉によって罪示された人々が悔い改めたということを私たちはここで覚えたいと思います。罪を許され、罪が許されるために悔い改めが必要なんだと ということであります。悔い改めという言葉ととてもよく似ていて、似てはいるんだけど全く違う言葉に後悔という言葉があるかなと思いますね。後悔とは自分の罪を知らされて悲しんだり反省したりすることかなと思いますが、そこまでは悔い改めと同じかなと思うんですが、でも反省しても必ずしも悔い改めるとは限らないんですね。それゆえにその人はいつまでもその罪にとらわれ続けるということになるのではないかと思います。悔い改めがないためにその罪から離れることができないですね。そして時に後悔がもたらす結果は悲惨なんだということを聖書は私たちに教えていると思います。イスカリオテユダがイエス様を裏切ってイエス様をお金で売ってしまったんですね。とんでもない罪を犯したんです。でユダはその後気づくんですね。後悔するんです。彼は本当に後悔するんです。彼はとんでもないことをしてしまったと自分の犯してしまった罪に愕然とするんですね。ユダは後悔したんです。ところがその後悔のゆえにユダは何をしたでしょうか。自らの命を自分で絶ってしまった。後悔は時に人をその犯してしまった罪によって押しつぶしてしまうということがある。そういうことを私たち教えられるんではないかなと思うんですね。でも悔い改めの先には何があるでしょうか。悔い改めの先にはその罪が許されるという大きな喜びと祝福が待っています。ペテロもイエス様知らないと三度言ってしまうという大変大きな罪を犯しました。ペテロも後悔したと思いますね。ペテロも本当にとんでもないことをしてしまったと本当に自分で自分を責めたと思いますね。本当に後悔したと思います。そこまではユダと一緒だったと思います。でもペテロはその後イエス様との関係によって許されるという恵みを味わった。そしてその与えられた経験によってペテロの人生はもう変わってしまったんですね。ペテロはそれまでは自分のために生きる人でしたけど、もはやもう自分のために生きるのではなくて自分の罪を全部許してくださった方のために生きる生き方へと変えられていきました。悔い改めって何でしょうか。それはただ単に自分の罪を悲しんだり反省したりすることではないと思いますね。悔い改めというのは方向転換することですね。自分の罪を捨てて神の方を見ることですね。自分のために生きる生き方を捨てて自分の罪を許してくださった、自分の罪のために死んでくださった、十字架にかかってくださったその方のために生きると、そのようにして方向転換をすること、それが悔い改めです。御言葉が語られて御霊が働かれるときに私たちはこの悔い改めに導かれていくということをぜひ覚えたいと思いますね。そして私たちはそのようにしてそれまでの古い生き方ではなくて新しい生き方へと招かれている、導かれているということを覚えるものでありたいというふうに思います。エリクソンという一人の神学者がいますけども、その人が紹介して指摘していたことを最後に紹介して終わりたいと思いますけれども、この神学者であるエリクソンが著書の中で最近の現代のですね福音的な教会の中に見られる一つの傾向について指摘していました。それはどういう傾向かというと、信仰を強調するんですが悔い改めが軽んじられているっていう、そういう傾向なんだそうですね。で、信じるっていうことはすごく大事にされますね。イエス様を信じるということは大事にするんですが、どういうわけか悔い改めが 軽んじられている、軽視されている、そういう傾向が現代の教会に見られるんではないかということを指摘していたんですね。それゆえに、救われているはずのクリスチャンなのに、クリスチャンとしての洗礼もいただいているはずなのに、一体誰のために生きているのか、本当に神様のために生きているのか、それとも自分のために生きているのか、そのような方向転換が明確になされていない、そういう信徒たちが増えているんじゃないかということなんですね。そういう指摘がなされていました。で、私たちも本当に注意しなければいけない、気をつけなければいけないなというふうに思うんですね。私たちは本当に方向転換ができているんでしょうか。明確な悔い改めというものができているんでしょうか。本当に何のために生きているんでしょうか。自分のために生きているんでしょうか。それとも自分のために死んでくださった、自分の罪をすべて許してくださったその方のために生きているんでしょうか。どちらを向いて生きているんでしょうか。そのような方向転換がきちんとなされているかどうかということ、何度も何度も吟味しなければいけないなというふうに思うんですね。自分の罪が示されるというのは私たちにとって心地よいことではないかもしれない。でもその時におそらく私たちは本当の自分に出会っているんではないかと思いますね。本当の自分、生身の自分に、自分でも気づいていないような本当の自分自身の姿と向き合っているんではないかなというふうに思います。そしてイエス様という方はその部分で私たちと出会ってくださる方ではないでしょうか。そのためにイエス様は私たちのところに来てくださって、私たちの罪をその身に負って十字架にかかって死んでくださったんではなかったでしょうか。そのようにして私たちの罪を全部解決するために来てくださったんではなかったでしょうか。その部分で主とお会いできたならば、私たちは本当に幸いだなというふうに思います。そのイエス様が今も私たちのことを親しい個人的な関係の中に招いておられるんではないでしょうか。願わくは御言葉と御霊の導きの中で、私たちのうちに隠されている罪がはっきりと示されますように、そして私たちが明確な悔い改めへと導かれていきますように、そしてその先に待っている許されたという恵みを私たちは十分に味わうことができるように、そしてこの許してくださった方のために本当に心を尽くして仕えていくものでありたいというふうに思います。イエス様をしっかりと見つめて、イエス様を目指して歩んでいくものとなろうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたが御言葉を通して私たちを照らしてくださり導いてくださることを覚えてありがとうございます。私たちでも気づいていない隠されている罪を主は示してくださいます。そしてその先に許しの恵みが用意されていることを覚えて感謝します。私たち罪から本当に解放されて本当に許されたものとして恵みの中を歩んでいくことができるように、どうかこれからも導いてください。私たちのために死んでくださったイエス様のために生きることができるように、そのために私たちの人生を主にお捧げできますように助けてください。御言葉を心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。